マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第291回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第291回目になります。やっと普段の生活に戻ったという感じがしまして、なかなかね、今までこう落ち着かなかったんで、やりたいこともちょっと止めててですね、電子書籍の方もですね、 Amazon Kindle の方もですね、ちょっとまた書いていきたいなと思ってますし、軽い買い物しまして、それね、お話を後でしたいなと思っておりますが、今回の話、今回はですね、やはりWindows Phone の話をさせていただきたいと思っております。マイクロソフトがですね、今週発表しまして、ついに来たかというところもあったんですが、その話をですね、お祭り騒ぎになるんじゃないかなと思ったような話題ですので、お話をさせていただきたいと思っております。今週ですね、日本マイクロソフトが社員用の携帯電話としてルミア830を使うということを発表しました。このルミア830、Windows Phone 端末です。ノキアブランド、基本的に今 Windows Phone のルミアシリーズはですね、マイクロソフトブランドで出るんですが、この当時はまだノキアブランドの端末で、ルミア830、ノキアの5インチクラスのですね、 Windows Phone 端末になります。OS は Windows 8.1 が動いていて、将来的には Windows 10も移行できるというものになっています。このマイクロソフトの社員の方の携帯電話、会社式の業務用携帯ですね、こちらはですね、今までですね、富士通東芝モバイルコミュニケーションズの IS12T という機種、これは私も持っていますけども、これをですね、 Windows Phone 端末、業務用端末として使っていました。ただし OS は Windows Phone 7.8 まででして、この Windows Phone 7.8 っていうそのものは去年10月にサポート終了となっておりまして、マイクロソフトのいうところでは、特別なセキュリティ体制を組んでまだ使っているというお話をしていました。でこれいつまで使うんだろうっていうところもありまして、我々もね、外から見てる人間もこれいつかどっかでルミアに切り替えると思ってたんですが、ついにですね、やっぱり切り替えができました。やっぱりそれまでずっと IS21T をずっと使ってまして、私の知ってるマイクロソフトの方ってそういったデジタルガジェット大好きな方ばっかりなんで、会社携帯 IS21T 持ってるんだけど、他にもいろんなものたくさん持ってるんです。それ一体どれが普段使ってる携帯電話かどうかわからないんですね。もちろん iPhone も持ってるし、 Android の端末を持ってる方おられます。そんな状況で、やはり業務用端末、仕事の端末としては IS12T を使っていたと。でそこで今回ルミア830を使うことになりましたということになったみたいです。正式にですね、マイクロソフトの方から発表もありました。ところでこのルミア830、日本で使っていいんですかということになります。我々この Windows Phone 大好きな人から見るとですね、技適が通ってないんですね。日本国内でですね、無線機器として使うには技適マークを取得しなければいけません。でこの技適というのは技術基準適合証明ということで、総務省でですね、ちゃんと機器として登録をして、適合に基準に通ったものということで、技適にですね、通過しますと、シールもしくは、確かこれデバイスに表示できるようになればいいということだったと思います。そういったシールが貼られている機種じゃないと日本国内で無線機器として使うことができないんですね。ですから去年のデコードで来場者に教材として配られたルミアシリーズ、あれは無線使っちゃいけません、必ずデバッグ用として使ってくださいということになっていました。じゃあ技適が通らないと、実は我々も個人輸入を、例えばルミアにしても、いろんな Windows Phone 端末に、それをですね、個人輸入しても使えないんですね。法律に違反してしまいますんで。じゃあここをどうクリアしたかというとですね、なんと日本マイクロソフトがルミア830の技適を通してしまったと。合法的に最新の Windows Phone の OS が動く端末がですね、日本国内で使えてしまうということになりました。ついにこの手を使ったかと。前からですね、日本マイクロソフトで技適を通過させるべきだっていう話をですね、いろんな人が言ってました。もちろん我々マイクロソフト MVP も言ってはいたんですね。そういったところで技適通しはいいじゃんと、そんな話をねしてたんですが、なかなかこれ技適通すってすごくお金もかかりますし、 法律絡む問題なんでいろいろこう手続きが大変だっていうのはあったと思うんですけども、ただ過去にもですね Windows Phone としては HTC の HD7 という Windows Phone 7が出た頃の端末ですね、これの一部の機種を一部の端末を限定的に技適を通したりとか、あと有名な話ではフリテルの社長さんがお話ししてたのが当時デルの方でデルで出していた Windows Phone 端末を単独でですね特定した機種だけをですね技適を通してこれはマイクロソフトの社長さんに渡しましたと樋口さんに渡しましたということもやってるという話を聞いてて、まあ部分的にはやってたんですね、ただこの機種全部っていうことをやったのは今回初めてです。まあまさか口にはみんな出してたんですけど本当にやるとも夢にも思わなかったという状態で、まさにこの問題もこんなこともあろうかとという感じでですね技適を通したという感じになっています。まあ、そういうことで実際日本マイクロソフトの皆さんは5月25日から、一般社員はルミア830を使い始めたと、役員の方は5月18日っていうふうにウェブサイトの記事で書いてありました。まあ、そこで話をしました。じゃあそれ今まで話したのは日本マイクロソフトの話です。じゃあ我々も今からルミア830を買ってしまえば国内で堂々と Windows を使うことができるのかと、もう Windows も僕は Windows も使えるかもしれない、僕は使っていいんだおめでとうってそんな感じになったんですね。でルミア830という機種は、SIM カードマイクロ SIM ですんで、私の持ってるビッグカメラの SIM カード、まあ、これ IA 寿命なんですけども、これを挿せばそのまま使えるんじゃないかと。でじゃあ値段調べました。 Amazon だと 45,999 円で、エクスパンシスとかワンショップモバイルなど その海外の個人輸入ができるウェブサイトですね、ワンショップモバイルは私も利用したことがあるんですが、ここで買うこともできるんじゃないかということでいろいろ調べたんですが、どうもねエクスパンシスとワンショップモバイルはすでに830は販売終了になってるみたいです。もしくは失いに入れかもしれません。で Amazon もおそらくそれを受けて、Amazon ってこれ販売状況によって値段が変わるんですね。前はね3万8000円ぐらいだったんですけど今4万5999円になってました。まあそういったところでこれは買えないけど買おうと思えば買えるかなと、まあ、つまり実質的な日本市場の復活ということで、実はこのニュースを聞いたときにもう今週末のこの番組は特番だろうと、ここの話しますよってもうツイッターでもフェイスブックでも話をしててました。これはルミア830買うしかないでしょうと。でみんなで一回 Windows Phone の大好きな皆さんは祭りになりかけていたんです。でそれの、ね、半日後くらいでした。日本マイクロソフトの方は社外ユーザーに対しては技適マーク入りのルミア830を提供する予定はない、つまりマイクロソフトと日本マイクロソフトとしては販売はしませんよと、例えばサーフェスみたいにですね、そんな話をしていました。でそんなことはもう分かってるんですね。そんなことはね我々関係ないんですね。買ってしまえと、なぜならそこにはもう技適を通ったルミア830があるんだからと思ってたんですが、追加の情報がありまして、まあ、追加っていうかね訂正に近い情報だったんですが、個人輸入したものについては技適シールが貼られません、合法的に日本国内で使うことができないという話がありました。もうこれ聞いて残念と、まあやっぱりねっていうところあったんですね。つまりそのルミア830自体は技適は通ったんですが、使えるのは日本マイクロソフトの社員の方だけということになります。だからね、じゃあ日本マイクロソフトが830だからもう僕らもみんなで830で行こうっていうわけにいかないという状況になりました。まあそういうことで一回盛り上がったんですけど、一気にここでトーンダウンしてしまったということになります。まあまあそんなことかなとちょっと思ってたんですけど、まあそういうことでですね、まあ、我々としてはマウスコンピューターのマドスマーかフリーテルの忍者、これを待つしかないのかなと思ってますし、京セラのあれどうなりましたかねすごく楽しみにしてるんですけどね、ちょっとそういったところでね、まあ、まだまだちょっと待つ必要があるかなと、そんな風に思っています。まあそういったところで、まあ、一つ言えるのは日本国内で Windows Phone が実用化され始めたということになります。これやっぱり進歩は進歩なんですね。非常にこれ大きいことだと思っています。日本マイクロソフトの社員の方が何人いるかありませんけど、なんかウェブの記事は2000台ほどのルミア830が稼働するということで、まあ、今までその au の契約を全部ドコモに切り替えるというふうなお話が出ています。まあ、中にはですね社員の方はですね、 IS-12T は防水加工されてたんで風呂場でも使えるんだけど、ルミア820はあれは防水加工されてないんで風呂場でも使えないと。でおそらく次の問題が携帯のあのストラップホール、あれがないんですよね確かに、ルミア830ね。あれはどうなるのかなというところで、まあ、あのなかなかね IS-12T が良かったという話もあれば、まあ、やっぱり最新の Windows Phone 端末を使って、やはりこれから Windows 10の展開に含めて社員自体が実際使ってみないとお客さんにも提供できませんからね、まあ、そういった意図も含めて、ルミア830、まあ、つまり Windows Phone にも使える端末を導入し始めたということになると思います。まあ、他にも、ね、いろいろ理由なんですね、この時期に出したのはって、あのマイクロソフトって決算期が月の始まりが7月なんですね、アメリカと一緒で、うん、だからなんか予算の的な都合上これ6月末の前に全部済ませないといけないんじゃないかとか、ね、そういうウェブ記事でもいろいろありましたけど、まあ、あの何にしてもマイクロソフトは Windows Phone の実践適用を始めたってことはすごくね意味があることじゃないかなと思っています。まあ、あの我々社外の人間もですね、もうそれに続いてマウスコンピューターもしくはフリーテルの端末をね、使っていきたいなと思っていますが、早く出ませんかね。先日、5月の25、26に日本で、デコードという、まあ、テクノロジーカンファレンスですね行われまして、この中でマウスコンピューターが参考出品でこのマドスマを展示しました。あの残念ながら私この2日間はですね行きたかったんですけど、このデコードには参加できなくてですね、まあ、あの出張帰りだっていうのもあるし、ちょっと2日間会社は休めなかったというのもありますし、参加するにはですね7万円ちょっとお金がいるんで、ちょっとそのお金がとてもなかったという状況で、この残念ながらこのテクノロジーカンファレンスデコードにはですね参加できなかったんですが、まあ、実際あの聞いたお話になりますと、まあ、まだマウスコンピューターの方曰く不安定だっていうことを言いながら、Windows 10は動かす方向で前向きに検討していると、まあ、これもやらなきゃ、ね、意味がないですから、まあ、Windows 10動かしていましたということを聞いています。結構いいみたいですね。ルミア830とこう並べておいてたらしいんですけど、それでも結構いいですっていうふうに皆さん言ってました。でそこに置いてにね、ルミア830も置いてあったらしいんですけど、このルミア830にドコモっていうふうに、キャリアの名前が書いてあって、ここと通信してますってちゃんと表示が出てましてね、もうついにこの絵をね我々目にすることができたのかというお話も出ていました。さてそのルミア830なんですが、これどんな機種でしょうというのをですねちょっとお話をしたいと思います。こちらはですね Windows 本端末、ブランド名は Nokia になっています。このルミア830は Windows Phone 8.1 の OS が動いていて、将来的には Windows 10へのアップグレードも対象となっていると発表があります。でプロセッサーはですねクワッドコアのスナップドラゴン400というもので、まあ、この前お話ししたのマドスマはですねこれ410相当じゃないかということで、これもちょっと新しいプロセッサーになります。でメモリーはストレージが 16GB でラムは 1GB ということで、もちろんマイクロ SD カードも刺さります。でマイクロ SD カードは 128GB までと言われています。でパネルはですね5インチの液晶タッチパネルで、解像度が 1280×720 ドットで、カメラは背面のカメラが1000万画素で、前面のカメラが900万画素ということになっておりまして、ここはですねマドスマより性能いいんですね。これルミアのですねカメラってかなり性能が良くてですね、ルミアの端末たくさん持ってる方がいまして、ルミア900とか920を見せてもらった時にまあすごいんですよ。まあ多分 iPhone もすごいんで、多分 iPhone ぐらいすごいっていう風に見ればいいと思うんですけど、やっぱりカメラがなかなかいいものを載せてまして、ただ800シリーズだと900シリーズほどねいいカメラじゃなかったと思うんで、これどうかなと思ってるんですが、このやっぱりカメラね期待していいと思います。それとあとセンサー関係ですね、あと GPS、これは GPS と AGPS、搭載しておりまして、 GLONASS というこれロシアの人工衛星を使った、まあ、GPS のようなものですね、それも使うことができるということになっています。まあ、GLONASS に関しての iOS も対応しています。そしてセンサー関係は、近接センサー、光センサー、加速度センサー、電子コンパス、地磁気、この地磁気はねマドソンにはないんですけど、まあ、そういったセンサーも一通り搭載しておりまして、まあ、デモンストレーションを行う端末としてもね十分じゃないかなと思っています。 まあそんなところで、いよいよこう Windows Phone 端末実践稼働は常にこの日本国内で今この瞬間始まっています。もうあとは我々もね、ぜひこう Windows Phone 端末をですね、まあ、SIM カードはビッグカメラの SIM カードも持ってますんで、早く端末が欲しいなと、そんな風に思っております。まあ、そういったところでですね、残念ながら社員だけということなんですが、ルミア830が技適が通過して日本国内で使えるようになったというお話をさせていただきました。まあ、今後もですね、Windows Phone の話をしていきたいと思っております。まあ、大体メインのお話は以上なんですが、ちょっとね、今週いろいろ気がついたお話をしたいと思っています。2つほどお話をしたいと思います。まずバイオ株式会社のバイオですね、新型が出ました。バイオプロ13マーク2ということで、まあ、バイオプロはですね、11インチのものと13インチのもの2種類出ていました。まあ、やっぱ注目はみんなバイオ Z に行ってしまったところあるんですが、そんな中ですね、バイオプロ13っていうのが発表されまして、要はマイナーチェンジなんですね、マーク2っていうことで、もうマーク2は所詮マーク2なのかって言いたいところなんですが、実はマーク2って言いながら設計が全然違ってるようです。まあ、従来バイオっていうのはウルトラブック13インチのウルトラブックなんですが、これをですね、大幅に改造っていうか見直しをして、かなり堅牢性の高い、つまりね、ビジネス用途にも使えるようなタフな構造になっているということで、まあ、レッツノートのようなかなり強化されたものに変わりました。で、マグネシウムボディの合金を使ったりとか、構造的にもですね、かなり耐えられるような構造になって、さらにそういったテストですね、もう IBM じゃないレノボのシンクパッドがやってるような荷重テストだとか、まあ、なんか200キロぐらいの荷重もかけて大丈夫だとか、あとはこう上から落としてみて、もう四隅それぞれ落としてみて支障がないこととか、あとね、キーボードとモニターの間にペンかなんかを入れて上からグッと押してみて大丈夫かとかですね、そんな過酷な試験をやって通過しているというくらい強化されたというものになりました。さらにビジネス用途ということで、有線の LAN ポートとかアナログの VGA ポート、今まで外付けでオプションだったんですが、そういったアダプター一切なしに標準で使えるようになりました。これプロジェクターとか投影する場合ですね、やっぱりいるんですよね。従来のバイオって HDMI の端子があるんで使うことできるんですが、やっぱりアナログポートってどこでも重要で、そういったビジネス用途を考えるとアナログポート必要でしょう。あとやっぱり有線の LAN っていうのも必要でしょうということで、これを搭載しています。逆に搭載できるようになってしまったということです。さらに私もまだこれ触ってないんで、追ってまたお話したいと思うんですが、キーボード、これがですね、バイオ Z のキーボードと同じものを使ったっていうお話が出ています。つまりこれかなりいいんじゃないかなと。ちょっとお世辞にもですね、バイオプロのキーボードってあんまりキータッチ普通にはいいんですけど、上から押すと結構たわむんですね。強度的に弱いかなと思ってたんですが、それに対してバイオ Z のキーボードってすごく良くなったんですね。そのキーボードをバイオプロ13 MAX で使ったということで、これかなりいいんじゃないかなと思ってます。まあ、実際そのバイオ Z はいわゆるバイオフィットのような形の変形型だったんですが、そういった変形はしないんですね、バイオプロはね。普通にあるクラムシェルのノートパソコンのウルトラブックなんですけども、まあ、そういったところを見てもですね、バイオ Z は欲しいんだけどちょっと予算的になって、バイオ Z って、ね、まともなセットを組むと20万からこれが欲しいっていうスペシャルセットを組むとですね、29万とか30万超えちゃうんですね。いや、ちょっとそこまでお金出せないのは欲しいけどっていう方にはバイオプロっていう選択もあるんじゃないかなと思っています。お値段がこれ12、3万から買えるということで、実はですね、先週お話したサーフェス3のフルセットよりちょっと足すとこっちが買えてしまうと。まあ、物が違うんでね、もうタブレットと普通のウルトラブックと比較するのもおかしいんですが、お金出すんだったらどっちがいいのかなっていうのはちょっと考えちゃいました。もちろんサーフェスプロ3とも兼ね合いもあります。サーフェスプロ3とどれがいいかなっていう話もあると思うんですが、まあ、それぞれね、特徴があるんで比較するのはちょっとおかしい話ではあるんですが、クラムシェルノートで普通にノートパソコン欲しいなっていう方はですね、すごくいい選択肢じゃないかなと思っています。バイオプロ13 Mark2 はですね、今後もちょっと実況を見てお話をしたいと思っております。 でもう一つ買い物しました。あるもの、今手元にあります。手のひらの上に乗ってます。ラズベリーパイ2買っちゃいました。ラズベリーパイ2ってこれマイコンボードですね。まあ、あの非常にこれお好きな方は有名だと思うんですが、まあ、最近よく言われる IoT ということで、これ IoT って何かと言いますと、インターネットオブシングスということで、人が使うんじゃなくて物のインターネット接続するデバイスとか、まあ、そういうのを、ね、総括して言われています。で、まあ、考え方としては、人が使うんじゃなくてあらゆるデバイスにネットワークの接続機能を持たせて相互接続できるという考え方を持たせましょうということで、人じゃなくていろんな機器、それにね、頭脳を持たせてインターネット接続して、みんなと相互接続していろんなことをやりましょうというのが IoT になります。で、従来はそのこのラズベリーパイというマイコンボードには Linux が載ってました。世界にはこれ最初から Linux が載って売ってるわけじゃないんですね。マイクロ SD カードにOS を入れて稼働させるんですが、Debian という Linux のディストリビューションをベースにした、まあ、ラズベリーパイの Linux を動かしていて、まあ、それで結構皆さん動かしていたんですが、実はマイクロソフトが Windows 10の IoT 版、これをラズベリーパイ2にも対応させますということをちょっと前に発表しまして、まあ、そこからですね、私の周りもラズベリーパイ2を買おうっていう方が結構出てきまして、皆さん買ってます。で、私も買いました。買ってまだ何もまだしてないんですけど、これからなんですけど、で、 Windows 10のですね IoT 版っていうのはすでにテスト版としてダウンロードできるようになりまして、実際使うことができます。で、これに Windows 10が動くんですね。動くといってもモニターとキーボード使えて、普通にパソコンとして使えるわけではないんですが、もちろんね、モニターとキーボードもマウスもつながりますよ、ネットワークも。ところがどっちかというと、そういった組み込み用途のもの、例えば電源入れたらすぐアプリケーションなんか立ち上がって特定の用途に動かすとか、まあ、そんなことができます。まあ、実際例えば作り方によってはですね、起動させた途端にアプリケーションでウェブブラウザのコントロールを貼り付けた自分で作ったアプリケーションを動かせば、インターネット端末、またそのウェブの端末にも使えるということになります。まあ、そんないろんな使い方ができまして、当然 Windows 10が動きますんで、開発は .NET フレームワークを使ったり、開発言語は C シャープを使ったりとかですね、まあ、従来その Windows のプログラミングに慣れている方という方も比較的簡単にこれのボードの開発ができるということになります。まあ、大体そこまでやっちゃう方はね、Linux で PHP 使ったりとか、いろいろPython 使ったりとかですね、いろんなことねやられてると思うんで、大した問題じゃないかもしれませんけども、まあ、そういったところでですね、この IoT 端末、ラズベリーパイ2ですね、本当に片手で収まるサイズです。届いた Amazon の箱はすごく大きかったんですけども、まあ、今後もですねこれを使って何か私もしたいと思いますし、まあ、いずれですねこのラズベリーパイ2と Windows 10の IoT 版、これについてもですねお話をしたいと思っております。これ買ったのいいんだけど、モニター接続が HDMI なんですね。で、私 HDMI をつなぐモニターまだ買ってなくてですね、とりあえずアダプターを使って挿そうかなと、そんなことを考えています。まあ、そういうことでなんか私もどんどんやることが増えてきちゃいましたけど、ついに IoT の方にも手を出すということになりました。今後もねお話をしていきたいと思っております。はい、第291回目はルミア830技的通貨の話と、バイオプロ13マーク2の話と、ラズベリーパイ2のお話をさせていただきました。まあ、さて、なんかまたいろいろと、出てきましたんで、なんかね、Facebook でも私書きましたけど、とにかく最近マイクロソフトさんいろいろ発表するんでね、この番組がもう追いついていかなくなっちゃってるという状況で、他にもいろいろね、ここまで話したって、お前 Windows 10の話どうしたと。で、この前さっき言わせましたこれビルド10122が私出張、海外出張中に出て、でやっとアップデートしたと思ったら、昨日リブートしたらルビルド10130と、どんどんバージョンが Windows でも上がってきています。で、ここの話もねしたかったんですけど、ちょっとそこまで手が回らなかったというところで、なんかね、オフィスの話もあるし、クラウドの話も結構面白いのもありますしね、前から皆さんに言われたのどっかの話も、ね、したいなと思ってるんですけど、なかなか手が回ってないという状況です。Windows 7やってた頃はね、マイクロソフトこんな忙しくなかった気がするんですけどね、まあ、 嬉しい悲鳴を上げているという状況です。それともうまだ5月なんですが、来月6月のドットネットラボ勉強会、多分まだ告知も何もされてないです。ちょっと日付もまだ正確に決まってないのと、多分まだ場所のね、お話もまだ確定していないんですが、私の方でですね、Windows 10のお話をさせていただきたいと思っております。今、スタッフの中で、俺やるよ、いいんじゃないっていうレベルで、実は何も確定してないんですけども、Windows 10のですね、今の状況というところで、また整理してね、お話をしたいと思っております。まあ、スライドをこれから作ると思うんですが、おそらく本当に作り始めるのは勉強会の 2,3 日前に、正確に言うと前日の夜に一生懸命作るということになると思うんですが、ここら辺もですね、整理してこう話をしたいなと思っております。これも難しいんですね。勉強会の直前に新しいバージョンがリリースされたりとかよくありましたんで、なかなかこのマイクロソフトの最近のスピードの速さにですね、丸人にもついていくのも大変だと、そんな風に思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。